皆さんおはようございます。時が過ぎるのは本当に早いもので、今月の27日、月末の27日から今年も大降雪が始まります。この季節にはこれから聴いていただくイギリスの音楽家ヘンデルのメサイアを聴き始める方がいらっしゃると思います。またこの教会の聖歌隊も今第二集会所でクリスマスに向けて最後の部分、このアーメンコーラスの練習をしています。メサイアの中でこの有名なハレルヤコーラスに続いて、私が2番目に好きな曲が第3部の最初に歌われている、今お聞きしていただいている、私は知っている、私をあがなう方は生きておられるという、大変ソプラノの綺麗な曲です。私は知っている、私をあがなう方は生きておられる、この歌詞こそが今朝のメッセージのタイトルである呼ぶ記19章の25節の歌詞です。新約聖書のコリントビトの手紙の第1の15章20節も歌詞に含まれています。英語でお聞きになっている方はもうそのまま歌詞が聞こえてくると思いますけど、日本語を読み出します。私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれること、私の皮がこのように剥ぎ取られた後、私は私の肉から神を見る。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られました。今年の大降雪にヘンデルのメサイアを聴く機会やコーラスで合唱する機会があった際に、ぜひこのアリア、ソプラノの曲が聖書全体に記されている大切なテーマである贖いや贖い主について歌っていることを心に留めて、試練と苦しみの中で自分自身の環境なる信仰告白として、ヨブが言い表しているこの聖書の言葉を心に留めていただければと思います。今朝は神の偉大な救いの物語、聖書の大切なテーマである贖い、そして贖い主について、ヨブ記19章、そして旧約聖書からご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く哀れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、
どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、
あなたの招きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。どうぞ主よ、またこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、最初にですね、今朝の中心聖句は19章ですけど、ヨブ記をまだ読んだことがない方、もうずいぶん前に読んで忘れてしまっている方、文脈の流れを一章から見ていきたいと思います。ヨブ記の一章一節を見ますと、ヨブについて私たちはこの物語の主人公背景を知ることができます。一章の一節で、 うつの地に呼ぶという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっていたと記されています。呼ぶという人は潔白で正しく、神をいつも恐れ、悪から遠ざかっていた人であることがわかります。そして8節を見ますと、神ご自身も呼ぶを潔白で正しい人である。彼のように潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだ。このように呼ぶを認めています。けれどもサタンの試練は、呼ぶの財産である家畜や、そして愛する10人の子供たち、呼ぶには7人の息子と3人の娘がいましたけど、10人の子供たち、その命もサタンの試練によって奪われてしまいました。その時に呼ぶが取った対応は驚くべき応答でした。20節21節にそのことが記されています。この時呼ぶは立ち上がり、その上着を着裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢へ帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。このような環境で、そしていつも主に主なる神に誠実であったヨブという人の背景がこの一章に記されています。私たちがヨブ記を読むときに、またはこの一章を読んでもやめてしまう方もいるかもしれない。なぜ恵み深く憐れみ深い神は誠実で清く正しい潔白な人をこのような試練に合わせるんだろうか。痛みと苦しみの問題についての疑問があります。またいい人なのにどうしてこんなに災難に遭わなくちゃいけないのか。もう読むのをここでやめてしまうかもしれません。でも呼ぶ記を最後まで読み通して、そして次に来るのが詩編であること、これも不思議なことかもしれません。今朝のテーマは、聖書の大切なテーマである贖い、そして贖い主についてです。この言葉は教会やキリスト者の間で頻繁に用いられている言葉です。皆さんの中で教会に来る前に、または聖書を読み始める前に、贖い、贖い主という言葉を聞いたことがあるでしょうか。あまり普段の生活では使われていない、皆無とも言っていいほど一般的に使われている言葉ではありません。ですから私たちの多くは、贖いや贖い主とは聖書の中だけしか使われない、または聖書から出てきた特別な言葉であると考えています。教会用語、聖書用語ではないかと考えています。教会としてに旧約聖書について分かりやすく説明している本、エデンの物語という本を置きました。著者のリクター教授は次のように述べています。私たちが旧約聖書の世界へと一歩を踏み出したなら、贖いという特定な文化的状況で使われている表現という大きな壁に突き当たります。この言葉には、私たち現代の読者の多くが見逃している特定の文化背景における意味があります。事実、贖いという言葉は聖書から出てきた言葉、聖書語と私は呼んでいます。そしてクリスチャンコミュニティの中でたくさん使われていますが、どんな意味だかわからなくなっている言葉の一つです。贖いという言葉の意味を正しく理解して、旧約聖書や新約聖書の神の偉大な一つの物語として読むことが大切です。ヨブ記の主題でもある贖いの意味についてもう少し考えていきたいと思います。エデンのこの物語の著者のリクター教授は、旧約聖書の中に記されている古代中近東の文化背景を知ることが大切であると述べています。 なぜならば、私たち教会が贖いという言葉を聖書の著者から手に入れたのに対して、イスラエルの人々にとって、旧約聖書の人々にとって、日常生活の中にこの用語がもうすでにあったからです。この本の中で陸田教授は次のように続けて述べています。贖いという用語は、私たちが期待するように、神学用語として聖書に取り入れられたのではありませんでした。むしろ贖いという用語とその概念は、実際には法律やイスラエルの過剰的部族文化における諸々の事柄を通して聖書の中に入ったのです。具体的に言うと、贖いの概念は一族に対する家長の責任ということと本質的につながっています。聖書全体のテーマともいえるこの大切な言葉を正しく理解するためにも、イスラエルの民が置かれていたこの古代中近東の社会の慣習や風習を私たちは理解する必要があります。旧約聖書におけるイスラエルの慣習が最もよく表されているのが、この呼ぶ記の前の前の前の前にある前の前の前、ルツ記に記されています。ルツ記に記されている近親者による買い戻しの習慣です。贖いという漢字をここに出しませんけれども、皆さん贖いという漢字分かりますよね。買いがあって、そして売るがあって買うがある。右側の部分、負債を支払うために売ったものを買い戻すことです。ですから売りが上にあって下に買いがあります。旧約聖書には、負債を支払うために兄弟が売った土地を買い戻しの権利または義務がある最も近い親類がそれを買い戻す、すなわち贖う義務があるという律法が記されています。レビ記の25章の25節にこの律法が記されています。もしあなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならない、このように命じられています。この近親者の土地を買い戻す律法と同じように、ルツ記で見られるように、親戚である近親者のやもめを買い戻す、贖う義務がありました。すべてこれは家長部族的社会の中にあって、その家族を守るためです。アブラハムの家族を守るために、イサクの家族を守るために、ヤコブの家族を守るために、イスラエルにおけるこの慣習は、家長の一族は一族に対する家族的責任があることを表しています。この慣習、イスラエルの社会の慣習を理解してルツ記を読むと、最初に夫を失い、そして10年後に今度は2人の息子たちを失ったナオミに、嫁であるルツが姑であるナオミと一緒に住みたいと言って、ルツ自身の部族的帰属がナオミと共にあることを言い表していることが分かります。どの部族に、どの家族に私は属するのか、その選択を実はしました。やもめとなった異邦人ルツは、ナオミの部族への帰属を選びました。ルツの決心がルツ記の一章16節17節に次のように記されています。16節の後半ですね。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。このようにルツが姑のナオミと一緒にベツレヘムへ戻ることを通して、姑の、もう先に亡くなっていたエリメレクの一族に属するボアズに出会うことになります。 その結果、ナオミの親類の中で最も近い親類関係にあるボアズがルツを買い戻すことになります。ここに呼ぶ記のテーマである贖い、贖い主の世俗的な原点というんでしょうか、社会的な原点を見ることができます。詳しく理解したい方はもう一度ルツ記をぜひこの贖いのテーマを通して読んでいただければと思います。2番目に呼ぶ記に戻ります。呼ぶ記では自分自身の身に突然起こったさまざまな災いや試練の苦しみの中で神への信頼を強めるために神が必ず助けてくださり自分自身の潔白を弁護して証明してくださることをヨブが期待していることがわかります。ヨブ記の19章の23節でヨブは自分自身の神への言葉やヨブの友人たちへの応答の言葉はすべてこの書き物に記録されてあればいいと言います。今の時代に今はテープレコーダーとも言わないんですね。何レコーダーって言うんでしたっけね、ボイスレコーダー録音して撮っておくということはできませんので書物に記しておいてほしい、そのように願いました。そして裁きの日に神が贖い主としてヨブを弁護し保証してくださることを願っています。裁判の場所でボイスレコーダーをかけてヨブはこのように自分の潔癖を証ししていた。旧約聖書においては神が罪をただ裁くだけの恐ろしい裁判官ではなくて私たちを救い私たちを弁護し私たちのために証人となり救いを保証してくださる方であることがたくさん記されています。そのいくつかを旧約聖書の箴言、詩編、そして預言書からお読みしたいと思います。聖書開かなくて結構ですからパワーポイントで箇所を確認してください。箴言の23章の11節、彼らの贖い主は力強くあなたに対する彼の訴えを弁護されるからだ。詩編18編の46節、主は生きておられる、本べきかな、我が胃はあがむべきかな、我が救いの神。詩編19編14節、私の口の言葉と私の心の思いとが見舞いに受け入れられますように、我が胃は我が贖い主、主よ。イザヤ書の預言書41章の14節、恐れるな虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける、主の御つけ、あなたを贖う者はイスラエルの聖なる者。このようにヨブ記をはじめ旧約聖書のイスラエルのためにとって贖いとはエジプトやモーセの時代にはエジプトから、そして預言者エレミアやイザヤの時代にはバビロンやアッシリアの帝国からの区域から解放される贖いを意味していました。現代の私たちにとってはこの贖いというのはどういう意味があるでしょうか。罪の束縛からの解放を意味しています。罪の奴隷、死の滅びから解放してくださる贖い主への信仰告白が今朝の呼ぶ記19章の25節に明確に言い表されています。私たちが呼ぶ記をあまり読まないのは、ちょっと遠ざかってしまうのは、呼ぶのように突然さまざまな不幸や災いに災難に遭うことを恐れているかもしれません。しかし私たちがなすべきことは不幸や試練や災いを恐れ避けるのではなくて、私たちの罪のために十字架にかかってくださり、その命を捨てて私たちを罪の束縛から解放し、神の家族の一員になるために買い戻してくださった。神の家族の一員になるために、神の御国の一員になるために買い戻してくださった救い主、贖い主に心を向けることです。預言者イザヤが63章の9節で記しているように、私たちの苦しみや試練の中でいつも共にいてくださり、私たちを贖い出してくださる神にただただ寄り頼むだけです。イザヤ書63章の9節、彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。昔足跡という、ポスターというか言葉がありましたけど、砂浜に一つの足跡が残っている。で、その作者は、私はこれほど苦しみつらかったのに、あなたは一体どこにいたんですか。一人の足跡しか残っていない。それに対する神の答えは、私はあなたを背負って歩いていたんですよ。神の足跡しか残っていなかった。ヨブを試練に合わせたのも、イスラエルの民がエジプトやまたはバビロン帝国で苦しんだのも、その時神は一緒にいてくださった。そして人々を背負っていってくださった。そのことがこのイザヤ書の63章9節に記されています。今朝11月の最初の聖地ですから、これより聖餐の時を共に分かち合います。旧約聖書をよく読み学んでいた新約聖書の著者たちも、ペトロやパウロたちも、贖いや贖い死について明確に教えています。まず使徒ペテロの言葉を見てみましょう。第一ペテロの1章18節19節を読みします。ご承知のように、あなた方が不祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。使徒ペテロは、私たちを罪と死の滅びから救い出し、贖ってくださるのは、御子イエス・キリストが十字架の上で私たちのために流された尊い血であることを教えています。神の恵みと憐れみは、私たちを神の家族の一員として買い戻すために用意された十字架によって表されました。使徒パウロも、このことをローマ書の3章23節、24節で記しています。ローマ書の23節。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。恵み深く憐れみ深い神が、主イエスの十字架の贖いの技を通して、私たちの罪を許し、義と認めてくださることを感謝して、聖餐式に臨みたいと思います。最後もう一つ。まだ主イエスをご自分の救い主、贖い主として受け入れてない方にお勧めしたいと思います。あなたを個人的に名前で呼んでくださり、あなたのことを誰よりも一番よくご存知で愛してくださっている神が、備えてくださった救い主イエス・キリストを、あなた自身の救い主、贖い主として信じ、受け入れていただくことをお勧めしたいと思います。それぞれの罪を許し、主の滅びから救ってくださる方の招きの言葉に応え、私の国に、神の国に入りなさい、私の家族の一員になりなさいと言って招いてくださっている神の言葉に応えて、神の家族の一員となることをお勧めしたいと思います。最後に、イザヤ書の、43章の御言葉を読みしたいと思います。イザヤ書の43章、1節から3節を読みいたします。だが今、ヤコビよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたを贖ったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なるもの、あなたの救いにしてやるからだ。私は、そこまでしません。あなたの救いにしてやるからだ。お祈りいたします。 恵み深く憐れみ深い愛する天の下の神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが旧約聖書の呼ぶ記19章から、また詩編、箴言、そしてイザヤ書の言葉を通して一人一人に語ってくださった言葉へ感謝いたします。主よ、あなたは私たち人間を、一人一人を誰よりも愛しておられます。そしてあなたの御国の民となるために、あなたの神の家族の一員となるために私たちを招き導いてくださっている方であることを覚え感謝いたします。またあなたは私たちの罪の問題の解決のために、あなたの御子であるイエス・キリストを十字架にかけてくださいました。あなたの御子であるイエス・キリストの裂かれた体、流された血潮のその代償によって私たちが買い戻されている、贖われていることを今朝確認することができました。聖書における大切なテーマであるこの贖い、あなたが贖い主であるということを、どうぞ心に留めて、これよりもたれる聖餐式に入ることができますように。今一度それぞれがそれぞれの心の内をよく吟味して、あなたには言い表さなくてはならない罪を、弱さを告白し言い表し、あなたの許しを受け、そしてあなたに似た者としてふさわしく歩むことができるように、願わくば予防のように誠実に潔白な人生をそれぞれが歩むことができるように、あなたが助け導いてください。私をどうぞ、まだあなたを救い主として信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、予防のように同じ信仰告白をすることができるように、あなたが私たちをあがなってくださる方、救ってくださる方、その信仰告白をすることができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、これよりもたれる聖餐式の時をあなたにおいだなし、私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。